玉川。
ボトルナンバー17番、鈴木いちじく様。モッキーさん、ローソンさん、こんばんは。無差別ラジオの鈴木いちじくです。まずは玉川復活おめでとうございます。さて、お二人にお話を伺いたいのですが、SNS 上での顔出しについてはどうお考えでしょうか。僕自身は、いにしえのインターネットの民なので、インターネットに顔写真を掲載するのに、インターネットに顔写真を掲載するのに強い抵抗があるのですが、ちょっとやってみたい気持ちもあります。とりあえず発言がまずいので、ツイッターからは隔離して、インスタかベロかで自撮りを上げてみようかと画策中です。現在お二人とも玉川での活動はもちろん、各種 SNS で顔出しをしていますが、問題ないものなのでしょうか。それこそカミングアウトをしていない人にも届いてしまう危険性がないのか、などと見ていて思ってしまうのですが、僕が怖がりすぎなんでしょうか。ご意見お聞かせいただけると幸いです。今後とも更新楽しみにしております。ということですね。
はい、ありがとうございます。そうですね。なんか顔出しは、僕最初結構抵抗あって、なんか、自分がそのウェブ系の仕事やってるから、
はいはいはい、
逆に、自分の仕事用で、本名と一緒に、顔写真がそこら中にあんのね。
はい。
なんかこう、ホモアカウントと関連付けられたくないな、みたいな。のがあって、最初は結構目線隠したりとかしてたかな。
でもやっぱりさ、なんかその環境じゃない？その人がいる。なんかやっぱり、なんて言うんだろう。それこそ、言い方悪いけど、田舎とかだと、すぐに広がっちゃったりとかするじゃん。
本当にその通りだよ。
だし、あとなんか、会社とかもさ、なんか、バレるとさ、行きにくい会社もあるわけじゃん。自分はそういう環境にいないから出してるけど。
なんかね、そういう、あれだよね。リスクが高いエリアってあるよね。僕も群馬に住んでたら顔出してないかもな。そこでさ、こう、例えば、ゲイじゃないからっていう理由で広がってるコミュニティっていうか、まあ、ノンケとして生活してるコミュニティが、生活の基盤にすごい絡んでたりしたらさ、それを壊すデメリットがめちゃめちゃでかいじゃん。かそういう意味でもね、難しいよね。でもまあまあまあ、鈴木ジュースさんは別にノンケだからいいんだけど。
そうなのか。
ノンケ、ゴリゴリにノンケだよ。
そうだ。無差別ラジオの人だ。
まあでもね、ノンケの人にしてもやっぱり顔出しって、なんか、特に、僕とかもそうだけど、それぐらいの30オーバーの人とかって、すごいその辺強く言われてきた世代だと思うから。
なんだろう、顔を出したところで、そこまで特定できてしまうじゃん。だから怖いところはあるよね。なんか、住所とかまでさ、分かっちゃう時代じゃん。
まあでも教育の仕方が下手っていうのがあるかな。
ああ、最近のってことね。
それこそなんかさ、教えないようにしてるみたいなところはあるじゃん。あるし、そのネット。
怖さをってこと？
そうだね。そのネットに関する情報は、なるべく子供のうちは遮断させてる。
ああ、はい。節
が強くあるかなと思ってて。本当にそれ良くないと思ってて。
なんかもう隔離ぐらいの感じだよね。
そうそうそうそう。大人になって自己責任になってからやっていいよみたいな感じだとさ。なんか、そっからじゃ分かんないじゃん。性自認についても同じこと言えると思うんだけど。
メイクとかもそうじゃん。
メイクもそう。そう、全く一緒。なんか、いきなりさ、ここからはやってもいいよ。ただしお前の責任でな、って言われてさ。やばいよね。無責任が過ぎるよね。
ね。
まあ、いいっていうか、しょうがないんだけどさ。学校もそこまで責任を負えないからだろうけど。
でも、親がさ、どれだけ、
そこら辺で。リテラシーやるかね。だから、今も、例えば、ついこの間、その収録日の直前に、選挙があって、で、そこでバズってたツイートの中で、こう、彼女と選挙について大喧嘩して、で、その彼女は、私は学校で、その選挙のこととか、今のその政治のこととかって、教わってないし、何もわかんないから、選挙なんていけないって、で、なんかあなたはたまたま、誰かにそうやって教えてもらえたりとかしたから、選挙とかについて詳しいだけでしょ？なのに上から目線で、 選挙行かないのは悪いみたいなこと言わないでよ。いうツイートが、ま、言われて喧嘩したっていうツイートが回ってきて。
言われてみればわかるけど。
もう全然そうそうそう、なんかその、まあ、それを言ったのが彼女なんだけど、うん、その彼女側の気持ちめちゃめちゃわかるなと思って、うん、なんかそのさ、自己責任にしておいてさ、うん、それで責任を果たせないからって言って怒ってる感じがすごい、辛いってなっちゃう、
うん。なんだろう、昔の方がそれこそさ、選挙とかってさ、うん、身近だったよね。なんか今すごいやりやすくはなっているけど、
今なんかアンタッチャブルなものっていう側面と、うん、真逆に、こうネット上で、こう、一部の層にだけがっつり広まるみたいな感じで、うんうん、なんかこうまた情報の広まり方っていうか、うん、情報格差がすごい生まれてるんじゃないかなっていうのは思うかな。
うん、そうね。それこそさ、うん、なんか、それもツイッターで見たけどさ、うん、ツイッターの人たちみんな、投票行ってんのにさ、投票率めっちゃ低いみたいなの見てさ、びっくりして。
わかるわかる。もううざいぐらいに回ってきたもんね。あの、ね、投票行かないのはバカだみたいなこと。
投票行って外食するほぼで。
そうそうそう、ほぼすぐするからね。なんかさ、
ザピース聞きながら、
ね、そうそうそう。みんな聞いてたね。ほんとね、もう、なんか、やっぱり教育って大事だよ。その上で、やっぱりこう、まあでも顔出しは、顔出しするなじゃなくて、顔出しをすることのデメリットと、じゃあそれは防げるものだったりするじゃん。まあ単純に例えば炎上しなきゃいいとかさ、まあ一つのこととしては、ね、そういうのをちゃんと教えた上で、教えて自分がリスクを知った上で顔出しをすれば、全然結果は違うと思うから、まあ、ゲイの中で顔出ししてトラブルになった人もいるんだろうけど。
でもゲイさ、顔出ししないと繋がれなくない？
まあ、その説はあるね。
うん。
なんか、あの、コーギーさんっていう、まあ、他のゲイポッドキャスターの方が言ってた、他のゲイの子がゲストに来た時に言ったんだけど、そうやってこう、なんか、顔が、わからないと繋がれないのは、上の世代の責任だよねって言ってて、だそうやってこう見た目とかで見た目とかスペックでこう語られて、それが合致しないと人と出会えないのはおかしいんじゃないみたいなことを、上の世代がそういうのをちゃんとツールを作らなかったからだよねって言ってて、も
う
なんかそれはちょっと違うなと思ったんだけど、
まあ。意見としてね。
まあまあまあ、意見としてね。そう、全然なんかそういうの使わなくてもさ、つながるツールなんていっぱいあるし、例えば趣味でつながるなんて、あの、それこそ吹奏楽なんかそうじゃん。だからいっぱいあるんだけど、で、まあそういう中で、他のまた別のゲイの子が、そのすごい若い子なんだけど、のんけの人はこう恋愛とかに発展するために、まあ、例えばそこら中に出会いが転がっていて、そこからもう直接会って、やり取りして恋愛が始まったりできるけど、ゲイの人は例えばゲイバーに行くとか、アプリを使うとか、ツイッターでも何でもそうだよ。で、リアルな場でオフ会とか、リアルをしたりとか、そういうことをしないと出会えないから、なんか行きづらいみたいな感じのことを言ってて、まあ、なんかわかるけど、でもさ。
え、でもなんか、のんけでもさ、そういう人いるよね、いっぱい。
そうそうそう。まあ、もうそれもそうなんだけどね。なんか、まあまあまあ、生きづらい。そのさ、でもアプリとかってさ、そういうのをカバーしてくれるためにやってるわけじゃん。
うん。
その、それこそ僕、なんかゲイバーとか行ってなかったからさ、アプリのおかげで、いろんなゲイと出会ってたし、なんか、まあまあまあ、いろんなツールがあって、それぞれ、なんか、なんだろうな、何かを試すためにあるわけじゃないじゃん。その人のさ、その人が超えるべきハードルとして存在してるんじゃなくて、なんか超えなきゃいけないハードルを、超えやすくするための土台なわけじゃん、全部。アプリとか
って。ツールがね。
アプリにしてもゲイバーにしても。なんかね、だからこう、怖がらないでっていう話をね、ツイートして、それをツイートしてるときに僕がおじさんになっちゃったなって辛くなっちゃった。
いやでもおじさんがからね、そういうの言ってあげないとっていうのはあると思うけど。
そうね。本当にこういうこと言うおじさんになっちゃったんだって思って、自分が辛くなってしまった。
まあまあまあまあ。 時代よ。
そう、それで、なんか前に話した、初めて学ぶ LGBT っていう、本を、
はいはいはい。
書かれた石田仁さんっていう、教授の方がいて、
うん、はい。
で、その本に関連したハッシュタグツイートで、
うん、
あの、ケーキデブさんが、
はい。
あの、石田仁さんが、こう、インタビューかな、なんか、イベントに登壇された時の会話みたいなのを記事にしたものを URL で送ってくれて、はいはいはい、で、その中で書かれてたのが、ここ最近の流れの中で、
うん、
なんか、LGBT がさ、いろいろ権利をもらえてきた、もらえるようになってきた状況なわけじゃん。
うん、そうね。
で、その中で、なんか、わかると思うんだけど、こう、ツイッターとかで、こう、うん、自分たちは差別を受けてこなかったっていうゲイの人が、出てくるようになってるじゃん、まあまあまあ、最近、
うん。
その、俺は別になんか差別なんか受けてこなかったし、
あ、
一緒にしないでみたいなことを言うような人とか、なんか別に俺は乗り越えてきたしみたいな。
強い方
も。オラついたことを言う方がちらほら出てきて、はい、で、まあその石田さんが言ってる中で言うと、
うん、
要は昔って、なんか、勉強しないといけない状態だったんだと思うんだよね。そういう LGBT に関することと
か。ああ、はいはいはい。
こう、自分たちがその権利を獲得するためには。
うん。
で、今って、その、何もしなくても自動的に権利がもらえるのが少しずつ広まってきてるんだと思うんだよね。
う
ん、
そうだね。
だから、まあ、それは、もちろんいいことなんだけど、あの、その上で、今、こう、これから学ぶっていうこともまた一つ大事なんじゃないかな。自発的に。
自分からね、
うん。
うん。
自分たちゲイのことだったりとか、
うん、
LGBT に関する権利っていうものを学ぶ機会っていうのが減ってるから、
うん、
やっぱの、ね、そういう社会のズレっていうのはまた出てくるよねって。
でも自発的にさ、また、行くかっていうとさ、そういうオラついた人たちは行かないじゃん、だ絶対。
まあね、確かに。だからまあまあまあ、僕たちみたいなさ、こう、うん、まあ言ってしまえばメディアなわけじゃん、僕たちも。
うん、だから発信できる。
そうそうそう。
からね。
そういう立場にいる状態だから、なんかこう、たまにそういう話を、特にこう、若い子とかには伝えていけたらいいな、なんて思うかな。ね、ゲイバーでのさ、立ち振る舞いもさ、上の人から教わってきたりするわけじゃん。
そうだね。
例えば、だけど。
まあまあまあまあ。
うん。
うん。ね、いろいろなね。
そう。
いろいろな立ち振り舞い方がありますけど。
そう、誰、なんかね、こう、めっちゃ怖いと思うんだけど、ゲーバー行ったりするのもそうだし。
うん。
なんか、でもまあ、誰かしらそこでもしかしたらいい出会いがあって、その人がもっと広い世界に連れてってくれたりするのかななんて思うから。
そうだね。
うん。だからまあ、顔出しも同じことで、まあ、悪用する人もいるんだけど、同じぐらいその顔出しをしたことでさ、
広がるものがね、
いい意味で繋がれる人はいっぱいいると思うから、
うん、
まあ鈴木一塾さんもベロを始めてエッチな投稿をすればいいんじゃない？
ベロはやってんじゃないの？
わかんない、まだやってないと思う。
ああ、そうなの？
そしたらね、まあ僕と繋がるとちょっと大変なことになるんで。
そうだね、ホモがやめといてもらえると。ホモからいっぱい申請来ちゃう。
確かにね。
似顔絵とかから始めれば。
ああ、いいんじゃない？鈴木さんでも今一応似顔絵だと思うから。
あ、そうな
の？うん。似顔絵問題あるからね。
似顔絵問題あるね。でもなんか、うん、可愛すぎる。描いてくれる人とかさ。
ああ。
いるじゃん。いや、わかるわかる。わかる。嬉しい。めっちゃ嬉しいけど。これはちょっとアイコンにはできないなってなるじゃん。
確かにね。似顔絵、なんか、ちょっと上の世代だとさ、
うん、
似顔絵メーカーみたいなので作って、
はいはいはい。
似顔絵をアイコンにしてる人とか多い。
ええ
ー。いい印象なんだよね。ミクシー時代とかにやってたのかな。
はいはいはいはい。
そう。
ミクシーね。
そういうもんなんだって思った。
イニシエのインターネット。
古き良き。
はい。ポッドキャストチューチョンゲーバー山川。ホルチェックです。
はい、お疲れ様です。今日はなんかふわふわした話になっちゃったんですけど、いろいろ言いたいことがありすぎて。
なんか取り留めなくなっちゃったね。
そう、言いたいことがあるんだよって。
ガチ恋工場か。
あれいいよね。好き。
でもガチ恋工場を言う人は最後まで折れない心を持つことが大事ですみたいなのを見て、 確かにって思った。
まあ普通にさ、迷惑じゃん。うん、迷惑なんだけど、なんか聞くと、なんかオタクっていいなって思っちゃう、あれ。
まあね。
言いたいことがあるんだよ。
絶対一人で言うしかないもんね、あれ。
そうそうそう。言い切るしかないからね。うん、いやいやいやいや、俺の嫁って。好き。
まあまあまあ。
あのさ、あの会場中にやったりするじゃん。
あ、そうなんだ。
なんか、場合によるんだけど、
そうそうそう。開演前ってことでしょ。
開演前、うん、微笑ましいなと思って。
そうね、ちょっとね、本番中はちょっとね、
本番中は、ね、
邪魔になっちゃうからね。うん、
家トラと一緒ですよ。
家トラ
コールはね、タイミングが大事。
そうね。
ね、ゲイバーでも一緒です。
ゲイバーのコールは、でも、だいたいなんか、したら誰かが飲むっしょ。
すいすいすいすいすい。
あれ難しくない？
始めがね。
うん。どこスタートってなるじゃん。
映画おさからじゃん。
の人がってこと、
うん、あー、でも飲んでる人が、多分、え、でもさ、歌ってる人が誰かに飲ませるために言い出すのか、
うん、まあ、歌ってる人に飲ませるために言うのか。
そう、どっち方向か分かんない、確かに。ね、これ検証が必要だね。
はい。
まあ、その場のノリで変わるんだけど。
うん、ちょっと、さくらんぼうまく飲ませられる人が募集です。そうそうそう、
さくらんぼのコールなんですよ、これ。あの、あ、オトフトでもなんか一回これ話題に出してたと思うから。
さくら
ん
ぼ？
うん、ぜひね、うん、多分過去回を聞いたら急にさくらんぼのコールが始まるかも。
そう、我こそはさくらんぼで一番うまく飲ませられるっていう人
ね、
ぜひ D ハント来てください。
そうやってね、そういう人が店子になってお店がめちゃくちゃになってくるんだよ。
お店で
治安って言われる。
今そんな治安悪くないから。
そうね、
店子は
客が悪い。
やめなよ、そんなことないよ。
全然悪くないよ、うん、いい感じの落ち着き具合だと思います、
うん、そう。
この間なんかすごい感じになってた
けどね。楽しかった。でも
うん、楽しく飲めました。
うん、
お酒はね、楽しく飲むのが大事なんで。
大事。
まあ、一気とかも、まあ。
節度を守ってね。
節度を守って。大体多分誰かしら一気したがる人がいるから。
うん。そいつに飲ませとくか。
うん。大丈夫だと思う。無理してあなたが飲まなくても大丈夫。だから、
うん、飲んじゃうのって言っとけばいいんだよ。
一歩勇気を踏み出してゲイバーに行ってみてください。では、終わりの言葉に行きたいと思います。
最後も J-Wave かな。
こう挟んどけば、みんな J-Wave かなって感じてくれるかな。はい、行きます。番組に関する情報は、公式サイト tmgw.tokyo 玉川 .tokyo にて発信中です。また、公式ハッシュタグ tmgw_tokyo 玉川 _tokyo でのツイートもお待ちしています。
それでは、またのご来店お待ちしております。
お待ちしてます。ありがとうございます。